いただきまして、唱詠賛美歌543番。私の家においては人を欺く者にを座につかせず、偽って語る者を私の目の前に立たせません。朝ごとに私はこの地の逆らう者を滅ぼし、悪を行う者をことごとく主の都から立ちます。ご一緒に一心情を唱和いたしましょう。賛美歌566番です。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により部屋取り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、それに来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖霊とまとわり、罪の許し、体のよみがえり、おこしへの命を信ず。
Thank you.
をお読みします。ローマの信徒への手紙13章1節から7節、新約聖書292ページです。新約聖書292ページローマの信徒への手紙13章1節から7節をお読みします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです。従って権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕える者として悪を行う者に怒りを持って報いるのです。だから怒りを逃れるためだけでなく、良心のためにもこれに従うべきです。あなた方が貢ぎを納めている者もそのためです。権威者は神に仕える者であり、そのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。お祈りをいたします。主なる神様、皆を賛美いたします。寒い毎日の中、こうして日曜の朝に愛する方々と共に賛美し、あなたの御言葉に聞くこの場と時が与えられましたこと、また愛する一人一人と共にその場が持てますことを感謝いたします。どうぞ今御前に集った一人一人の上に、あなたのお守りとお導きと祝福とがありますように。今日は野口修造兄弟が奨励をしてくださいます。どうか兄弟をあなたが強め、あなたの御言葉を語る者として尊くお持ちくださいますように。どうぞここにいるすべての者があなたの御言葉に聞き従うことができますように導いてください。大津の陸老先生の上に、主よあなたの癒しと力とが与えられますように、今週手術を行うと聞いておりますが、どうかその上にあなたのお導きがありますように。私たちの敬愛する鈴木京子先生、
夏野香奈先生の上にもどうかあなたが健康をされてくださり、その技を尊くお持ちくださいますように。アメリカに新しい大統領が就任し、人々がさまざまな思いを持ってその様子を見届けております。主よ、どうぞあなたの御手がこの世の権威を持つ者たちの上に置かれ、あなたの御手がそれぞれの国を、そしてその人々を導いてくださいますように。御心が天で行われるように、この地上でも行われますように、御国が来ますように。これらの感謝と願い、イエス・キリストの御名によって御前に進めいたします。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌136番。
選手になったんですかね。今日は小野先生が説教をしていた人になってたんですが、急に、できなくなったという連絡がありまして、私が代わって奨励をすることになりました。その時からずっと、あまり政治的な、ことを話すのは、好ましくないと思いながら、もうトランプ大統領のことが、頭を離れないと思います。ニュース見ればみんなもそういうことを言っている。それで私も、聖書を読みながら、一体我々はどうすればいいのか、そんな思いを持ちながら、聖書を読みました。で、今私たちは聖書研究会ではコリントの信徒への手紙の2というのを学んでおりますけれども、その時代というのを、合わせて、学びました。で、そういうところから、ローマの信徒への手紙というものを読んでいくと、何か現代と変わらないといいますか、そういうふうに感じながら、読みました。その中から、示されたところを取り上げて、話をしたいと思います。この、ローマの時代、ローマ帝国といいますか、この時代ちょっと、振り返ってみたいと思うんですが、ジュリアス・シーザーが紀元前100年ですね、生まれて、紀元前40年頃にこの執政官といいますか、そういうものに、これは法務官となっておりましたけれども、そういうものに就任したと。ところがそのジュリアス・シーザーは、野心を持っておるということで、その腹心であったブルータス、カシアスによって、暗殺される、その時の元老院みんなで暗殺したことになるわけです。そのカシアスとブルータスが、アントニオという、これは軍人ですけれども、アントニウスという、人に、演説を、大衆の前で、民衆の前で演説をするように、言ったというか、アントニウスが、友人であるアントニウスがブルータスとカシアスのために、話してくれるだろうという期待もあったと思うんですけれども、このアントニウスが、ブルータスとカシアスは、正しいことをした。ジュリアス・シーザーが野心を持っておった、皇帝になろうというか支配者になろうというか、そういう野心を持っておったということでシーザーを殺害した、言いながら、シーザーはどんなことをしたかということで、シーザーのしてきたことをいろいろ数え上げていく、ローマのためにいろんなことをしてきた、敵を戦争をしてた、買って、たくさんの財宝を持って帰ってローマに富ませたというか、しかし彼は野心を持っていた、それで、ブルータスとカシアスは、シーザーを殺したというふうに、ところどころで途中で、ブルータスとカシアスが正しいことをしたと言いながら、シーザーのしてきたことをいろいろ言った。 そうするといつの間にか群衆がこのブルータスとカシアスを殺せというふうに、言い出して雲行きがおかしくなっていった。そして、その成り行きに恐れをなして、ブルータスとカシアスは、逃げ出す。その後それを追ってアントニウスは、二人を殺してしまうということになるわけです。そのアントニウスは、シーザーの甥になるんですかね。オクタビアヌスで、オクタビアヌス・アウグストス、いわゆる皇帝アウグストの時代に、イエスが生まれたという、そういうそのアウグストスなんですけど、それを、執政官に、後継者、シーザーの後継者、そういうものに、して、このアントニウスとオクタビアヌスが元老院で力を持っておられます。二人はこの仲が良かったというか友人同士であったわけですけれども、二人の間でやはり勢力争いというかそういうものが起こって、アントニウスはエジプトに行って、そしてクレオパトラのエジプトの女王であるクレオパトラ、その当時エジプトは非常に富んだ国、その富によって、力を得ようとして、そしてアントニウスとレオパトラは、オクタビアヌスとの間で戦争が起こるわけですね。で、有名なアクティウムの海戦というのがあって、アントニウスとクレオパトラの海軍がこのアクティウムにやってきて、ブルータスたちとブルータスじゃないそのアウグストたちと戦争するわけです。ところが海戦が始まって間もなく、このアントニウスとクレオパトラの船の方が軍勢は多かったんですけれども、クレオパトラが戦いが始まったら間もなく帰ってしまうんですね。なぜかっていうのはよく分かりませんけれども、それを追っかけてアントニウスもそれを追っかけていってしまう。そうすると司令官を失ったアントニウス軍というのは、アントニウス軍の方が軍勢が多かったのに司令官が亡くなったのに、もう混乱を起こして、負けてしまう。でエジプトに帰ったアントニウス、クレオパトラが自殺したという話を聞いて、アントニウスは自殺するわけですね。ところがクレオパトラが自殺したというのは誤報だったと。クレオパトラがアントニウスを連れてこいということで、その瀕死のアントニウスはクレオパトラのところに連れて行かれて、クレオパトラの腕の中でアントニウスは死んだ。そして、それを見て、クレオパトラもまた、自殺してしまう。オクタビアヌスのものになんかならないということで自殺してしまう。独自に身を組ませたというふうになっておりますけど、そういう時代。そして、その後このオクタビアヌスは、初めて皇帝になるわけですね。もう第一初代の皇帝になるわけです。まともに、死んだというかのはオクタビアヌスだけで、その後、 ティベリウスとかカリグラとか、クラウディウスとかネロとか、まあ、たくさんの皇帝がそう長くない間にどんどん出て、皆皇帝に着くと自分を皇帝につけてくれた人たちまで殺害したりなんかしてしまうので、混乱の混乱といいますかね、まあ、とにかく陰謀とか、そういう時代だった。つまり、このパウロがこのローマの手紙を書いた時は、まあ、56年ぐらいと言われておりますが、ネロになったなって間もない時ですね。皇帝ネロになって間もない時、ネロも就任した当時は即位した当時は全盛を敷いた、言われておりますから、そう悪くはなかったんでしょうけれども、この時代とにかくそういうものをずっと見てきた、皇帝の権力争い、元老院の権力争い、そしてそれが地方にまで及んでおる。でローマのというのも、そういう皇帝の支配、その下にある、なんですかね、徴税人というか、その権力者、警察みたいなものも兼ねた、そういうものも不正が横行しておったでしょう。まあ、ローマではですね、税は、ローマ市民というのは税金を納めなくてよかったんですね。その代わりにローマ市民になろうとすると、まあ、元からのローマ市民でない地方の人間とか、兵にローマ兵に志願して兵役を全うすればローマ市民の権利を与えられると。でそうすると彼らは税金を納めなくてよかった。そういう特権につられて多くの者が兵役を志願したので、ローマはどんどん強くなって、そして、各地を征服していった、まあ、そういう時代の金と、ですね、権力、それを目指して、いろんな勢力が競い争いがあった。その下で生きていた人たちも本当にこの、不安を感じていたのに違いない。で、まあ、今日の世界を見ても、まあ、トランプ大統領が現れる前でも EU には難民が押し寄せて治安が悪くなる、イギリスは EU を離れる、またフィリピンでは恐ろしい大統領が生まれたとか、韓国ではこの慰安婦問題とか、サードの問題とか、大企業が、財閥の大企業がみんななんかおかしくなって、経済的にもおかしくなって、大統領は弾劾されているというような状況が起こって、その中でトランプ大統領が生まれてきたということで、なんか不安が混乱の時代だということが言えると思います。でそして、まあ、このローマの神道の手紙の中で今日読みました、そんな時代でですから、人が皆上に立つ権威に従うべきものです。神に由来しなさい、由来しない権威はない、今ある権威は全て神によって建てられたものだという、まあ、そういう言葉に強く、まあ、惹かれたこの当時であっても上に立つ人が必ずしもいいというふうには思えなかったはずです、見えなかったはずです、 で、その中でパウロはそういうふうに言っている、ズバリとズバリと言っている。なんか、この言葉を聞くと、長いものには巻かれろとか、泣くことを自頭には勝てぬとか、まあ、そういう日本的な考え方で、もう諦めの中から出てきた言葉のように日本人は考えるんではないか、思うんです。しかし、まあ、この言葉を聞いた人たちがどういうふうに思ったか、ローマの人たちの中には、まあ、賛成する人もあったかもしれませんが、上が悪い悪いからいい人ならいいけれど、上が悪ければどうするんだっていうふうに考えない人は、まあ、いなかったんではないかと、思うんです。まあこういう言葉の裏には、上に立つ人たちというのは反乱や、暴動するものが起こることをやはり警戒する、そういうものを利用して地位を狙うものが出てくるということで、非常に大衆運動というかそういうものに対して警戒をしていたに違いないと思うんですね。だからキリスト教のクリスチャンたちに対してもそういう考えを持っておったと思うんですけれども、まあ、その疑いをかけられないために、こういう言葉を言ったんではないかというふうにも思われたりしますけれども、しかし この言葉にはですね、何て言いますか、もうそれしかないと言います。私たちの生きる道はそこなんだよということを、このわずかな、まあ、隙間といいますかね、右にも左にもというか、そういうことでなくて、人の知恵によらないで、あまりこっちに行った方がいいとか、こっちに行った方がいいという、そういうこう自分の利害関係や、そういうものを考えて、生きる生き方の中にそうではないと、ただ一つ一筋の道で、これはそういう真理の道を示す言葉ではなかったんだろうかと、思うわけです。そしてこのことをですね、そう思った時に、私は、これは敵を愛しなさいという言葉が出てきました。しかし私の言葉を聞く、これは、まあ、パウロの言葉じゃなくて、そのイエス自身の言葉ですね。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく、敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい、悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい、あなたの頬を打つ者にはもう一つも、もう一方の肛門を向けなさい、上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない、求める者には誰にでも与えなさい、あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい、自分も愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか、罪人でも愛してくれる人を愛している、また自分によくしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか、罪人でも同じことをしている、返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか、罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい、 そうすればたくさんの報いがあり、糸高き方のことなら、糸高き方は恩も知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。で、こういうふうに言われたイエスの言葉と私が同じなんだなと通じるんだなと。つまりこのイエスが言われた、奪うものというのはローマであったかもしれない、あるいはヘロデアであったかもしれない、あるいはその下の朝鮮人たちであったかもしれない、あるいはそれ以外のいろいろなものであったかもしれないんですけれども、そういうふうにもう積極的に協力しなさいというか、喜んでそれに応じなさいと。要はこの奪うものには、この上着を取るものには下着も与えようというか、そういうふうに、言っている。で、パウロもここで上に立つ人に従いなさいという言葉はそれに、通じる部分でなんならないかというふうに、思います。もう一つ、パウロがエフェソの信徒への手紙の6章で言っておるところを少し、読んでみたいと思います。同じようなことと思うんですけれども、子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上では長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。で、これは、日本で言えば中高というのをかつて教えておりましたけれども、その孝に、親孝行の孝ですね、 親に孝を尽くしなさいという、まさにそのことを言っておるというふうに思いましたし、その続きの、5節からは奴隷と主人ということが書いてあります。奴隷たち、キリストに従うように恐れおののき、真心を込めて肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして上辺だけで使えるのではなく、キリストの奴隷として心、神から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさい。あなた方も知っている通り、奴隷であっても自由な身分のものであっても、良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのです。主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを落とすのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。で、これはまさに日本でいう忠といいますかね、その主人に、君に君主に仕えなさいという、その日本では忠孝というのが、道徳の、日本の道徳の、中心として教えられてきたものなんですけれども、そういうふうに言っています。で、今私たちはアメリカのトランプ大統領というのが登場したということで、不安を、いつも普通の人物と違うというのが、みんな感じておられるんじゃないかと。いろいろなインタビューを聞いておると、この、期待しておるという人もやっぱりいるわけですね。期待しておるというのは今の時代に満足してない、人たちだと思うんですけれども、でこれによって変わるんではないかと。で、どういうことを期待しておるのかというと、この今いろんなものことが行っておるわけですけど、自分の欲、あるいはこの、 まあ、あのちょっと言葉を何しましたけども、あの世界的なあの企業ですね、もう、一つの企業が国に属さなくて、もう何でしたかね、まあ、国際的な企業になっておると、そうするとそのアメリカにも属さない、日本にも属さないというか、そういう企業がいろんな国の政府やら何やらを利用しながら大きくなっていっておると。で、税金はどっか逃れて、タックスヘイブンというか、そういうところにで企業も置いて税金を納めないとか、いろんな、まあ、ことがあって、まあ、皆さんはどう思われるか知りませんけど、その、まあ、同性婚っていうのは認めない、まあ、同性婚、その、まあ、別に2人が、一緒に住んだりするのは私は構わないと思うんですけれども、それをその結婚と同じに見なすとか扱うとか、で同性婚で子供が生まれるのかというような、本当に私にはわからない、そういうようなものと、この、まあ、聖書的に言えばそういうものを汚れたものとして認めてない、そういうのをこう認めていって、それで正しい方向に行ってるのかというふうに思ってる、いろんなものを、あの怪盗乱魔を立つと言いますかね、この、まあ、トランプ大統領がどんな方策を取るか分かりませんけれども、そういうもので、期待しておる、古き良き時代にという、そういうことで、期待しておる人たちも あるんではないかと思います。で、一方ではこのテレビでもう報道してありましたけれども、就任式の時に、たくさん この反対するデモが起こって、なんですか、黒服めに黒装束の人たちがその大きな商品棟のガラスをハンマーで叩いて割っているような映像がありました。全然トランプ大統領と関係のない人たちに対してそういう、こう無法を働く、それがその何て言うんですかね、そういうデモ、まあ、ポピュリズムというか、そういうデモが、まあ、今あちこち世界でも、行われておりますけど、こういうことがその許されるという、まあ、許されてないんでしょうけれども、実際に起こっていることをされているという、どういうふうに思ってそういう行動をするのか、それを正しいと思ってやっておるんだろうかというふうにこう思われます。私たちはこの今日与えられたそのことで、神によらないで上からの権威が神によらないであるということはないというふうに言っており、そして全ての悪を犯す者は罰せられる、恐れなさい。だからそういうふうにしてわけのわからない行動を取る者はもう罰せられるのは当然ではなく、自ら罰せられるような行動をして、そして反対するという、もう本当にこうおかしな、時代という気がいたします。いろんなことがこれから起こってくると思うんですけれども、私はまず静まって、この上に立つ権威に従うべきですということで、まあ、そういうふうに静まって落ち着いて、罰せられないような自らそういう行動を慎みながら、何が起こるのか、身をもっていこうと、まあ、そういうふうな、に受け止めました。 まあ、皆さんはまた自分の聖書の読み方、あるいは他のところの読み方、いろいろなものがあろうと思います。別に私が受けた印象といいますか、そういうものを皆さんに押し付けるつもりはありませんけれども、私は今、どのようなことを見たいと思いますか、お祈りいたします。恵み深き父なる御神様、あなたがお作りになったこの世界ですから、どうかあなたが愛し守ってくださいますよ。あなたの御子をお使わせになって、私たちの罪の身代わりとされました。それによって与えられた命ですから、私たちは主に使えるものとして、主を愛し主に使えるものとして与えられた命を捧げつつ歩むものとしてください。この感謝のない主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。
献金をいたします。献金は、感謝の自由な捧げ物です。ご用意の方はお願いします。
ではご起立いただきまして、賛美歌235番です。